副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、株式会社カラーズジャパン代表取締役の藤田拓海さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。カラージャパンの藤田拓海です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
今回はですね、超大物に来ていただきまして、
はい、お話を何度も聞いてましたよ、このラジオでも。
そうなんです。もうどうでしょう、3年ぐらいですかね、実は私、はい、藤田社長とご一緒させていただいてまして、うん、何かっていうと、M&A なんですよ。
はいはいはい、はい。
企業買収、企業売却、M&A ですね。うん、で、この後は自己紹介いただくんですけど、藤田社長はこれまでに、もう信じられないぐらい M&A されて、本当ね、シャレにならないぐらい買いまくっておられて、
はいはいはい。
はい、この後伺うんですけど、で、M&A のオンラインサロンも、藤田社長やられるっていうきっかけで、我々ちょっとご縁いただいて、
はい。
事務局を我々がやらせていただいてるんですよ、当社で。
はいはいはい。はい、
なので、もう長年ですね、その M&A のオンラインサロンを、M&A 興味ある方々に、向けたオンラインサロンを運営しておりまして、うん、で私もM&A はもちろん興味がすごくあったのと勉強させていただきたいっていうところで、はい、社長にそちらも教えていただきながらっていう関係値なんですよ。
うん、
はい。で、今回はちょっとご一緒にですね、新しい企画もやることが決まりまして。まあ、それも含めてですね、はい、今回ちょっと複数回にわたって、藤田社長にいろいろとお話を、聞いていた、いきたいなということで、今日お越しいただいたということで、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。まずは、藤田社長の自己紹介をしていただきたいんですが、これまでの歩みとか、まあ、その、現在に至るまでの転機とかをお話しいただけますでしょうか。う
ん、はい。出身が千葉県出身で、
はい、
今年52歳になります。
はい。
はい。それで、大学卒業して東京の会社に就職したんですけど、たまたま配属地が大阪支店でして、
はい。
それで、1年間を勤めて、もう23から起業してるんですね。
おー。はい。じゃあ大学卒業して1年。
1年お勤めやって、はい、その後、ブライダルの会社を一番初め23歳の時作りまして、それ24歳の時、エステの会社を。それ23歳の時はですね、はいはい、実は共同代表だったんですけど、共同代表ってやっぱりちょっと仲すぐ悪くなりますんで、
てか、
方向性、なんだか仲悪いから方向性が違くなりますんで、
はい、
まあそれで、まあちょっと株を売却してっていう、なんかそういう意味で言うと M&A がそれが一番初めだったのかもしれないですけど、
その一番初めの起業の時っていうのは、もう会社は辞めてフルコミットでやられたんですか？は
い、そうですね。一から立ち上げてですね。
それはすごいですね。はい、まあ当時は副業とかはあんまり一般的じゃなかった時代ですもんね。
そうですね。今みたいなね、なんか副業アカデミーみたいなね、こんな背取りしましょうとか、これで稼ぎましょうみたいなのがなくて、はい、みんな株とかの投資とか国債の投資ぐらいしかない時代でしたんで。
う
ん、
はいはい、はい、はい。だから自分で何か商売しようとすると、もう会社を辞めないとできなかった、
ね。そうですね。今みたいに二足のわらじっていうのがあんまり会社で認められてない時代でしたよね。
確かに、確かに。なるほど。そこでその苦難はなかったんですか？そのお若くして起業されて。
当然ね、まあ一から、ちょっと言うと学生の時にブライダルのちょっと営業の仕事をアルバイトでやってたもんですから。
はいはい
はい。はい。それで、まあその辺のルートがあったんで始めたってところもあるんですけど、うん、やっぱりそんなすぐうまくいかないですよね。うん、
そうですよね。社会人なんてだって1年目2年目ですもんね。
そうですね。
まあ、バイト経験があったとはいえ。
だからね、すぐ資本金もどんどん尽きてくるし、銀行さんからの借り方もわかんないし、みたいな時ですよね。
はいはいはいはい。はい、
それで24歳の時起こした会社が今度エステの会社なんですけど、
はい。
本当に銀行の借り方がわかんないんで、はい。消費者金融からお金借りてですね、会社作ったんですよ。
すごいですね。
今でいうプロミス竹富じゃないけど、ああいうところからお金、あれしてですね、
はい。
それで、それが、ブライダルで営業を取ってくるのはできるんですけど、
はい。
もう本当になんかお腹巻いとくだけで40分で3センチを本当ウエスト細くなるような商品だったんですけど、
はい。
最後のクロージングが男性ができないんですよね。やっぱりほら女性の体を見るというかそこのとこなんで。そうするとやっぱり最後のクロージングが上手にできないと落ちないじゃないですか。
はいはいはい。
それで在庫が400万ぐらい たまりまして、それは途中でまあ廃業というか休業というか廃業したんですよね。それでそこから1年半ぐらい在庫をさばき、借金を毎日1000円だけ置いてですね、日雇いの仕事をして、プロミスとか返しに行きまして。それで、会社終わって、25歳の時、100万円頭金で作った会社が株式会社アキっていう会社で。
はい。
はい。不動産とか、債権処理の会社を作ったんですよね。
はい。
はい。それで、何をやってたのって言ったら、当時バブル崩壊後だったんで、競売物件みたいな不良債権もありましたし、ちょっと言うと、さっきの100万、借金を返すときにですね、カーテン釣りのバイトでぐるぐる回ってたんですよ。
はい、カーテン釣りですか？
病院とかの、カーテン、仕切るカーテンのやつを、病院3つ4つ回るんですよね。
はいはいはい、個人の部屋じゃなくて、
そう、個人の部屋でも、6人部屋とかと、ほら、ガラガラガラって、こう、カーテン、あれするじゃないですか。
個人用の仕切りですね。
そう、そうですね。まあ、手術室か何かあるんですけど、
はい。
はい。それで1000円だけ置いて返してってで、そこの時間がこうぐるぐる回るときに時間があったんで、なんか資格取ろうと思って、はい、その時読んだ本が宅建の本だったんですよ。車で移動中に勉強したのがですね。
はいはいはい。
それで、実は宅建を取れる前にも先に不動産の会社作っちゃうんですけど、
はい。
それで、まあ不動産やっていこうと思って25歳の時不動産の会社を作りまして、
はい。
それ当時ハゲタカファンドって言われる時代で、
うん、
銀行さんが、不良債権すごい抱えてた時代なんですよ。
はいはいはいはい。はい、
それで、私のところにですね、実は実は不動産会社を始めて1年目で、
うん、
私、仲介をですね、300件やったんですよ。
ほー。
300件不動産仲介ってすごいと思うんですよね、私なんですけど。
はい、何
って
やつ、
土日とかだと15本とか入るんですよ、仲介が。10件とか契約が、
は
あ、全部どうやって電話したかってどうやって契約したかっていうと、はい、全部電話だけで販売してたんですよ、不動産を。
なるほど。
当時ライオンズマンションとか朝日プラザみたいな投資のマンションがあるじゃないですか。
うん、はい、
うん。ああいうのがバブルの時は一室5000万で売ってた、3800万で売ってたみたいなのが、
うん、
最後その審判とか入ったリース会社から一室150万とか300万ぐらい売り出てたんですよ。
うん、
もう本当になんかもう10分の1ぐらいなとか、もう8分の1ぐらい値段になって。
はい。
それでどこも金融機関もリース会社もその不良債権抱えて困ってたんで、売ってくれるかっていうやつで、まあ当然それ以外の弁護士さんとかの関西物件もあったんですけど。
はい。
それをですね、そこの、朝日プラザライオンズマンションとかって所有者のとこ上から全部電話していくんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
ただ、電話のコツがありまして。
はい。
買ってくださいは誰も響かないんですよ。
うん。
どういう電話するかっていうと。
はい。
上から、売りませんかって電話するんですよ。
売りませんか。
はい。本当は買ってほしいんだけど、売りませんかって電話していくんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
一応、売ってくださいと。買い主さんいるんですって電話するわけですよね。うん、そうすると、みんな一応興味があるから、今だといくら売れんのと。
はいはいはいはい。
いや、今5、600万ですかねとか、バカ言えよと。俺これ3600万で買ったんだぞ、みたいな。
はいはいはい。
そんなんでお前売れるわけないだろ、みたいな。いや、逆にその5、600万だと逆に俺が買うわ、みたいなお客さんも、絶対上から下まで出ますと1割はいるんですよ。
うん。ああ、なるほどなるほど。だから、藤田さんは、うん、自分がお持ちの物件売りたいんですが、まずお電話かけるときに、
はい、
お宅がすでに持ってるやつを売りませんかっていう電話をして、
はい、それ逆に買い主さんを集めるんですよ。
で、今価格実はこんなもんなんですよっていうのをお伝えして、あ、
はい、
それやったら安いから買おうかなって思わせるという作戦っていうことですか。
そうなんですよ。でも逆に本当にもう使ってないで、もうなんか倉庫にとか何もしてないような人は、もう300万ぐらいになるのって、もうそれで売ってくれていいわ、みたいな。逆にそっちで仕入れをまた捕まえる場合もあるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
バカ、お前、俺3000万で買ったんだぞ。そんな600万、500万売ってるわけないじゃないかっていうのを、 はいはいはい、そういうまたちょっと一週間ぐらい置いてからもう一回電話して、いや、はい、大変なことが起きたんですと、審判会社さんから実はもう今これ450万で売りに出てるんですと、社長が買った時のも10分の1ぐらいですよと。
うん。
ね、多分これぐらいの金額だと皆さんね、5000万、6000万で買われてる方もいらっしゃるから、すぐ売れてしまうんで、うん、社長とここの間買いたいというのが一番電話したんですよっていうのを、うん、当時はすごい達者に喋ってたんですよね。そうそう、みんな電話でもう、わかった、これ買うからって。
はいはいはいはい。
わかった、そうそうな、俺が4000万で買ったやつが400万に出てるのかって、じゃあすぐ抑えてくれよみたいな形で、もう会ったこともなくて、もう決済の時にだけ会うみたいな形で、電話だけずっと売ってたんですよ。それ年間300件売ったんですよ。
すごいですね。
でも300件売ったらそれ年間売り上げどれぐらいいったんですか？その時。
ね、いや、1年目で、でも仲介手数だけでもどうだろうな、8000万ぐらいだったかな。
8000万ぐらい。
まあ額がちっちゃいんでね、ほら400万とか。
うん、数百万も 3% みたいな、仲介の商売。
一人のお客さんにまたほら、なんでしょう、3件とか4件とか売ったりするんで。
ああ、売るから。
そういう意味で300件ぐらい売れたっていうのもあるんですけど。
それがその秋っていう会社での1年目の成果ですか？
はい、そうですね。1年目ですね。それで、それで、その時に、なんかめちゃめちゃ売るやつがいるよって言って、当時の司法書士さんが三和銀行を紹介してくれたんですよ。
三和銀行、あ、なるほど、今は懐かしい三和
銀行。今
は
東京三菱銀行 UFJ になってますけど。
はいはいはいはい。
そしたらバサーと当時ハギタカファンドって言われた時に、いや今これ100億の不良債権があるんだと、それを、はい、ハギタカが3億で買いに来てんだと、
うん、
このままハギタカに債権売ってしまったらうち97億の損なんだと、
はいはいはい、
藤田お前なんとかできるかと、
うん、
いう話だったんですよね。それで、当時は、今ないんですけど、短期賃借権っていうかって言って、ちょっとややこしい人が占有して、競売妨害するとか、そういう時代もちょっとあってですね、もうこういうのはもう銀行さんもこうなっちゃうと手がつけれないんだよね、とかっていうのがあったんですね、そういう時代があって。
その事件屋とかいう方が絡んでるような。
そうですね。
ま
あ、事件屋だったり、もうちょっとややこしいところが入ってたりみたいなところが。結構あってね、もう、庭から右翼の宣伝会も置かれてたりとか、そういう時代だったんですよね、
はいはい。なんか、住み続けると、追い出せなくなるとかいうのがあるんです
か？昔は一番程度よりも、入居者の賃借権打たれてる方が権利が強いみたいな時あったんですよ。
はいはい。はい、本でしか読んだことないですけど、それは。はい、僕は。
それで、わかりましたって言ってですね、
はい、
ちょっとそのややこしいとこ関係の事務所だったりとか、いろんなところとか全部、回りまして、それで、おかげさまで何百億、お前のおかげで得したよと、まあ、損をしないで助かったよって言って、はいはいはい、28歳の時に、もう三菱 UFJ から出資をもらうんですよ。
出生。
はい。あ、出資。
出資。
株主。出資。あ、なるほど。
はい、なんとかキャピタルとかじゃなくて、本体で出資もらったんですよね。
左出資、
ね。東京三菱 UFJ から。
はいはいはいはい。
すごいですね。
その時にですね、執行官補助って言うんですけど。
はい。
逆にそっち側の債権回収の側もやったんですけど、実は家賃差し押さえとかって、裁判所が命令出すんですけど、うん
はい。
裁判官が行くわけじゃないんですよ。
うん、うん、うん。
裁判官の人が、株式会社アキさんに裁判官の権利は渡すっていう形で権利をもらえるんですよね。
なるほど、なるほど。
そうすると、うちが、裁判所の権利として、その家賃差し押さえとか競売かかる前の時に、そこの建物行って、あなた何号室の人って契約書持ってきて、とかっていう裁判所の権利で全部できるんですよ。
うん、うん、うん。
それで、そういうこともやって、差し押さえから何かの知識を学んでったんですね。はい。それでも
なるほど。
28歳の時に銀行さんの債権処理の回収の仕方っていう、講師をやってたんですよ。それで各銀行さんに回って、一番低等よりもこっちの方が権利ってこうやられると強くなるんですよとか、こういうのは競売かけられちゃうともうこれ競売で勝てなくなっちゃうんですよとかっていうのをやってたんですね。それで、その時に他に関西アバン銀行出資もらったりとか、大阪ガス産出資もらったりとか、三井住友海上、ジャパンベストレスキューとか、上場企業さんみんなバババって出資もらったんですよ。
はいはいはいはい。
そ それで28歳の時からデベロッパー事業を今度始めるんですよ。お金がちょっとジャブジャブいただいたんで。
ジャブジャブ。だって数年前までは銀行にお金借り方わからないから、はい、消費者金融からお金を借りてたんですもんね。
そうなんですよ。それ1年半。
それが、はいはい、はい、なるほどなるほど。もう銀行から出資いただくような感じになって。
そうなんですよね。
お金も余ってると。は
は、うん、だってまあ上場企業さんね、もうプロパーでみんな出資入りましたんで、
はい。
それで当時リートっていうのができた時なんですよ。
ああ。
今でこそほら、不動産のほら、家賃に対する、こう、上場のやつがあるじゃないですか。
うん。はい。
それで、
はいはいはい、
まあ、不動産投資のやつが証券化されてっていうのが当時できた時なんですね。
うん。
それで、不動産を土地を例えば20億で買って、建物30億で、出来上がり50億を、翌年、うん、伊藤忠から東急リバブルからオリックスから外資のファンドからってところに、バンバンバンバン売ってたんですよ。
はいはいはいはい。
当時は、建てれば売れる時代で、もうもう計画段階でも1年先の予約が入ってるみたいな形だったんですね。
なるほど。
はい。それで、実はですね、その28ぐらいの時は私が一番メディアに出てる時で、実は、住友林業さんのところのデザインも受けてましたし、他の大手さんのところのデザインも結構やってたんですね、上場企業さんの。
デザインっていうのは
建築デザイン。
あ、建築デザインもやられるんですか。
はい。はい、それで、逆に設計さんのところの講師もやってたんですよ。それで、なんでテレビそんだけ出てたかっていうと、テーマパークマンションって言って芸能人コラボのマンションを作ってたんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
それどういう人とコラボしたの作ってたのって言うと、梅津和夫さんだったりとか。
おー、有名になった、はい、そうですか。
紅白の、あれを、事件になった頃に大阪でも作ってもらったんですよ。梅津さんに呼んでですね。はいはいはい、あとは、皆さん分かることで言うと、AKB48 も私作ってるんですよ。一緒に。AKB48 も、今のね、第1期、2期ぐらいの時の方たち来られて、みんな大阪呼んで、AKB とコラボで作ったりとか、はい、あとは、岸辺四郎さんだったりとか、あんまり言うとあれだけど、ソフトオンデマンドと一緒にやったりとか、もういろんな芸能人、野球、プロレスラーから何かいろんな人とやってですね。
はい。
うん。それで、住友林業さんとかもずっと私が受ける条件としたら、皆さんほら、結局、不動産って、特に収益物件の家賃の場合って、
はい、
出来上がりね、利回りが、家賃が高ければ高いほど、高く売れるわけじゃないですか。
はい。
うん。それ私のところの依頼って、例えば住友林業さんなんか、今だと壺1万円しか取れないんだと。
うん。
お前にデザインしてくれるかと。
うん。
うん、壺1万3千までできるかとかって言われるんですよね。じゃあ分かりましたと、壺1万3千円の賃料稼げるデザインしますっていうのは私なんですよね。
うん、そのデザインするのに、その、建築士とかの資格はいらないんですか？
デザインは特にいらないんですよ。
はい、デザインした後に、じゃあ建築士の方が、
実際の構造を作る。構造とかね、その消防法に通るとかっていうのは、はい、その建築士さんの方があれしますけど、
はい、
まあ根本的なほら、提案だったりとか、デザインだったりとか、間取りだったりとかっていうのは全部私のでやるんですよね。
なるほど。は
い、それで、住友林業さんとか、その代わりにね、受ける条件としたら、私のデザインに文句つけないことっていう、もう自由にやらせてくれっていうのが、全部ああいう条件受けたんですよ。
なるほど、なるほど。
住友林業さんは流せるかどうかわかんないですけど、一番最後の時に、
はい。
小向井美奈子って知ってます？
はい、わかります、わかります。
はい、はい、ストリップ成り立ての得意あるんですよね。
あはは、もともとアイドルの方で。
はい。はい。私が芸能人のマンションを作るの、テレビ局も新聞もラジオも全部してたんで、私が作りますって言うと、はい、それこそ本当 NHK 国際も、うん、もう世界にも流れてたぐらいなんで、
はい、
もう次の日、もうスポーツ新聞も全部一面出るんですよ。
うん、うん。
それで、当時ほら、やっぱり話題の人を使った方が盛り上がるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
そしたら小向井美奈子さん大阪に呼んで、小向井美奈子の人生劇場ってお部屋作ったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それで玄関開けると、玄関のところの扉が鉄格子になってて、ほら当時シャブで刑務所行く行かないの時だったんで、なんだろう、
なんかフィリピンかなんか逃げたの小向井さんでした。
それまた戻ってきましたけどね。はい。それで、いやもう今は反省して、ほら、薬やめますか、それとも人間やめますか、みたいなね、標語とか刑務所の中入ってあって、それで、 今、あの時はこうだったけど、今反省して刑務所の中で、当時ポールダンスやり始めた時だったんで、あの、ストリップのポールダンスの練習してますってお部屋作ったんですよ。だから刑務所をモチーフにしたデザインのお部屋作ったんですよね。
なるほど、なるほど。
ただ、ポールダンスのところの壁だけがちょっと普通の壁なんですけど、ポンって叩くと回転扉になってました、忍者みたいな。そしたら奥にあの、天蓋ベッドの部屋があって、あの、はい、もう豪華なお部屋を作ってまして、本当は反省してないってお部屋作ったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
そしたら次の日スポーツ新聞もフライデーもフラッシュも、あの、全部バーっと出て、当然そんだけ話題になるから、またお客さんもすぐそのマンション集まってみたいので、あの、一週間もしないで、うちに東京の住友林業の本社呼ばれたんですよ、役員室ね。
はいはいはい、はい。
まあまあ、それはそうだなって、一週間でこんだけ話題になって、マンスになって、家賃も13,000以上取れてるから、と思って、行ったらですね、その時のフライデーだったかフラッシュか忘れましたけど、役員さんから投げつけられまして、私にですね、はい、役員さん入った途端にですね、
はい、
お前、うちは住友林業だぞと、こんな反射みたいなとこ使えるわけないじゃないって言われて。
なるほど。ちょっとやりすぎちゃったんですね。
だからもう
コンセプトちょっと追求しすぎて。
もうそれもう二度と俺も受けないって言って、そっから、それになったんですけど。
なるほど。
でもまあそんだけね、まあ芸能人の部屋もずっといっぱい作ってきましたんで、それしょっちゅうテレビ出てたんですよね。はい、それで、まあだからあの、藤田のところが作るマンションは、利回りも高いっていうので有名だったんで、だからそれで、いっぱい売ってたんですね。それで、実は25歳に作った会社が30歳した時にもう売り上げ100億超えてたんですよ。ポンポンって8年で。
すごいですね。
年商100億を超えてたってことですよね、
はい。そうなんですよ。100億超えてて、それで、ジャスダックの上場の準備の半年前までやりまして、それで、最後はもう土地を55億で買って、建築費155億の、43階建てのタワーマンションみたいなのも計画してて。
すごい。
100億だ。
200億円
です
ね。
すごい。
まだそういうレベルですからね、藤田町は。
それで、これがもう立ってあれしたら、まあ来年もまたこんだけ利益あるな、みたいな時に、リーマンショック来たんですよ。
はいはいはい。なるほど、なるほど、なるほど。
私も33歳の時の個人の確定申告が、個人の時のお給料が確定申告3億あったんですよ。
年収3億円、
ね。年収3億あったんですよ、個人で。
個人でね
。それで、逆に言うと、リーマンショック来たもんですから、今みたいなリスケ法案がなかったんですよ。
ああ。
途中から亀井大臣が作ってくれたんですけど、だからもう銀行も、もう改正改正で、金庫に10億現金あったはずがもう30億、5000万しかないとか3000万しかないみたいな。ああ
リスケ法案って、その、だから、スケジュールをもう一回立て直すための法案がなかったってことですね。
今だとね、ほら、金利だけの支払いでちょっと1年間猶予してよ、みたいな。
はいはいはいはい。
まあ、行って交渉はできたんでしょうけど、その、ほら、そんな、亀井大臣が言うまで、ほら、銀行も、ほら、なんでしょう、応じろみたいな姿勢じゃなくて、ね、はいはいはい、他の銀行に回収される前に、うちがどんだけ早く回収するかみたいな。
まあ、そら、銀行の方
そうなりますよね。
それで、個人のお給料も3億ぐらいあったのがですね、2年後に借金が45億債務超過になりまして。
あー、すごいですね。
45億円の借金。
55億で買った土地もなんか最後13億でしか売れないとか、もうそういう感じになってきまして。45億債務超過だったんですよ。
はいはいはいはい。
会社潰れなかったんですよ。なんでかっていうと、
はい。
その時、やっぱりそんだけ賃貸マンション建ってたんで、大阪で賃貸の管理を1万3000室持ってたんですよ。
はいはいはいはい。
だから、銀行さんからお前んとこも融資出せないぞ、全部回収しろよだったんですけど、賃貸の管理の日銭が入ってきたんですよね。だから、まあ、そういうな、日銭が入ってきたらなんとか潰れなかったと。でも、それだとギリギリ息するのがやっとだったんで、それで、そっからですね、9年かけて45億返済したんですよ。5億ずつ。
すごすぎますよね、これ。
多分中身の話をしていくと、多分1時、10分聞かなくなるんで。
はいはいはい。
まあ、それで、45億返済終わりまして。
はい。
それで、 ね、やっぱり10年ごとにバブル崩壊あって、リーマンショックあって、この間コロナショックっていうのがやっぱり、なんか10年ごと想定つかないの来るわけですよね。だから、コロナの時なんか本当、ウェディングのブライダル事業やってるとか、例えばホテル事業やってるとかって厳しい人たちも結構いたと思うんですよね。
はいはいはいはい。
だから10年ごとでそういうのあって、なんだろう、会社やっぱり潰しちゃうっていうのは一番いけないことなんでっていうことで、返済終わるぐらいから不動産どんどんどん買い始めたんですよ。それで、家賃収入は年間14億ぐらいまで、こう、年間入るようになったんですよね。
はい。
うん、それで、ただ、今ね、家賃もこう、だんだん利回り 15%、10%、8%、7%、6% ってこう、下がってきたんで、
うん、
これで、まあ、不動産やっててもあんまり利回り低いなってことで、この6、7年前から M&A の方にシフトしたんですね。
はいはいはいはいはい。はい、
それで、ちょうどね、M&A っていうなんか言葉も知れて、なり始めた時だったんで、
うん。
それで、初めはね、まあ年に2件、3件ぐらいだったのが、ここ4、5年は今毎年10社ずつぐらいのペースで買うんですよ。
会社を買う。は
い、会社を10社ずつぐらいのペースで買って、はい、だから今も50社以上も M&A してるんですけど。
はい。
はい。それで、なんでしょう。一時また100億だったのが、今今度また200億ぐらいまで会社大きくなったんですよ。
うん。
それで、当時よりまた利益も今多いんですよね。
それで、さらっとおっしゃいますけど、とんでもない。
すごいですよね。なんかその、同じことじゃないじゃないですか。いろんなことをやられてますよね。はい、初めは営業力を活かして、
はい、
その次はその発想っていうんですか、まあ、デザイン力を活かして、
そう
ですね、で、次は M&A ってまた違う畑で、結果を残されてるっていう、はい、う
ん。でも去年もっと大変なことが起きて、
はい、
もう45億ぐらい借金あれして、これ以上悪いこと起きないだろうなと思ったら、
うん、
社員に65億横領されたんですよ。
そんなこともありましたか。
あれを超える悪いことってあるんだと思って。あれを超えるんだと思って、私びっくりして65億横領されたんですよ。
いやーね、それ私はタイムリーに、ね、聞いてます。
これを話すとちょっとまたこれ別枠で時間回しちゃいけないんですけど。
いやーもうね、はい、こう話のネタ多すぎなんですよ、藤田社長、すごすぎて。
そうなんですよ。
だって45億の借金9年で返しましたって、毎年。
はしょりましたけど。
そう、はしょっちゃダメな内容なんだけど、尺がないからもう飛ばしちゃったみたいな。
最後の方なんかすごい伸びたところを、
そうそうそう。
なんかもう尺の関係で、はい、トントントンとお話いただきましたけど、ちょっとけど、今回の話を聞いて、うん、藤田社長の凄さは、なんとなく伝わったんじゃないですかね。
そう。
そうですね、だいぶ走りましたけど。
だから、一応ポイントまとめるとですね、年商100億クラスの会社を育てたご経験があり、で、リーマンショックで一度借金になったけど、45億は9年で完済してらっしゃって、で、不動産は現状でも家賃年収10億円超えてますよね、藤田社長。
そうですね。多少売却したのもありますけど、はい。
うん、
約10億ぐらい、家賃年収ですよ。不動産保有10億じゃなくて、家賃年収で今10億円ほどもう終わりで、はいはいはいはい、さらに、50社以上 M&A してて、
うん、
グループ年商200億優位に超えてるっていう。
すごい。
化け物なんですよ、私からすると、
はいはい。今回触れてはないですけど、うん、ホテル事業もやられてますよね。
いや、もう、はい。テレビ、これぜひお願いします。どれぐらいやってらっしゃるか。はい。
あ、実はですね、ホテル旅館、全部赤字会社買ってるんですよ。
あ、M&A の絡みで、ホテル事業が始まってるんですね。
そうなんですよ。今、沖縄、滋賀、和歌山、群馬、岐阜、それで今月また京都と、三重がまた始まるんですけど、やっぱり今、ホテル旅館業ってみんな今厳しいんですよね。
はい。
京都とか一等地はまた別として、後継ぎもいないもんやし、働き手がいないもんいないし、本当に赤字だっていうのもあって。
はい。
それで、そこに関しては何とかしてほしいっていう依頼も結構あって、買わせていただいてますね。
全部黒字化してますよね。
ちなみに。はい。
だから、このポッドキャストでも何回かお話ししてる通り、うん、小林さんがホテル事業に、うん、
はい。
その新しく、その手を出し始めたというか、
うん、そうです。
スタートしたのは藤田さんとの出会いがあったからと。
もちろんです。藤田社長がすでにそのホテル旅館の M&A されてて、うん、で、素晴らしいなっていう、刺激をいただいて、まあ、僕も教えてもらいながらですね、ホテル旅館始めて、うん、あ、僕はごめんなさい、旅館までやってないですよ。ホテルだけ、今始めて、はいはいはい、まあ、ホテルと民泊ですね、やってますけど、うん、もう藤田社長の場合は、ちなみにこの収録してる今月も、2件でしたっけ？ 2 件、さっきおっしゃった、
そうですね、
京都の旅館とか、三重の旅館とかを買収してるんですよ。
うん。
はい。だからもう本当にあれですよ。毎年10社とか買われてるんで、その、コンビニでアイス買うみたいなノリに聞こえちゃうんですよ。
京都の旅館とか今めちゃくちゃ高いんじゃないですか。
京都って言ってもあの、ちょっと日本海側のあの、ほら、カニとかあっち側の方なんですよ。
ああ、なるほど。
天の橋立てとか、あの、天の橋立てとか丹波の方なんですよね。
はいはいはい、はい。
しかもね、藤田町が買うときっていうのはもう信じられないような金額で、すごく安くやっぱり買われるんですよ。あの、赤字のホテルとか旅館をですね。
はいはいはいはい。
を再生していくっていうプロフェッショナルでもおられるんで。
なるほど。
はい。もう、この辺がね、すごく。で、今回僕もそのホテルをやってることもあって、うち社長と私で、あの、ホテルオーナーズアカデミーっていう企画が、実は、あの、始まることが決まったんですよ。
はい。
はい。なんで、このあたりもちょっと今後、複数回お話をね、入れながら、うん、あと藤田社長のいろんなご経験の話も引き続きちょっと聞いていきたいと。いうところ
なんです
けど、
はい。
はい。
ちょっと1話では、ちょっとあの、語り尽くせない内容だったのを、ね、なんとか端折っていただいて、入れていただきました、はい。あの、次回もですね、藤田社長にお越しいただいて、お話をお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。うん、副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。そろそろ別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
藤田匠と、
山本博史でした。さようなら。
さようなら。
さようなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。